Strombat, I decided to talk together in an unexpected turn of events that I have this podcast. Now, what kind of story pops out this time? Moving.
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
フォトムービーのお相手はアンちゃんと、
アンさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。だいぶ、あれですね、暑さも和らいできましたけども、写真撮ってますか、アンさん。
そうですね、全然写真撮れてないんですよね、先週に引き続き。
私も似たような感じですけども。これからですね、もうちょっと、まだムシムシする日が続きますからね、もうちょっと涼しくなったら、なんかモトークとかやりたいですね。
最近だんだん涼しくなってきて、ね、過ごしやすい気候が続いてるんですけど、やっぱりこう休みになるとあれですね、なんかこう夏の疲れじゃないですけど、
ああ出ますね、
もうなんかある程度の年齢を越してくると一気に来ますね。
それは十分感じております。はい、
過ごしやすいもんだからちょっと横になってうとうとしちゃったりなんかするともうダメですね。
ああダメですね。おやつを食べたい日にはアウトですね。まあちょっと食べる前にちょこっと出かけて取り行きたいところですね。はい。というわけで第124回フォトムービースタートです。
番組は写真を楽しむすべての方へフォトムービンがお送りいたします。
まだまだ暑さは続いておりますけども、ちょっと朝晩涼しくなってきましたかね。そして以前ですね、お伝えいたしました新潟市の東区である東区工場夜景バスツアーというのがですね、申し込みが決まりまして、9月の9日水曜日から申し込みが開始みたいですね。アーさんどうですかね、行けそうな感じですかね。
そうですね、これ申し込みが9日からで、実際のツアーは
そうですね、ツアーの方が実際の日程が9月の27日日曜日の、午後5時15分からですね。
日曜日であればまだ行きやすいかもしれないですね。
そうですね。私もね、ちょっと予定は今のところ大丈夫なんで、申し込もうかなとは思ってはいるんですけど、ちょっと考え中ですけども。あれですね、これ、先着ですね、80人で、参加費が1500円で、カツサンドとお茶代ということで、お弁当っていうんですかね、夕食がつくみたいですね。で、バスに乗って、以前お伝えしたようにですね、新潟日報のメディアシップとかですね、一番新潟で有名なとこで言うと、旭カーボンとか、3、4カ所回るみたいですね。結構あれです、80人って大所帯ですよね。
そうですね。これあれですよね、ちょっと思ったんですけど、これ、工場夜景の見学ツアーなんですよね。
あ、そうですそうです。写真撮影ツアーではないんですよね。そうですね。写真の番組なんで、写真撮影ツアーと間違えないようにちょっと気をつけなくちゃいけないんですけども、多分あれですかね。さすがにそんなにいっぱい撮ってる時間はもしかしたらないかもしれないですね。
そうなんですね。そこがちょっと引っかかったんですよね。私も、もううっかりっていうか、ついついその工場夜景を撮影する回なのかなっていうふうに思ってしまったんですけど。
そうかそうか。そうですね。こちらは撮影ではなくて、夜景 まあ、バスツアーですね。
まあやっぱりね、その見に行くのになれば多少写真を撮るっていうのも、多分考慮されてるんじゃないかなと思うけど、
そうですね、
実際その思いっきり三脚立てて、ね、長いこと開けてっていうような感じではなさそうですね。
そうですね、ちょっと難しいかもしれないですね。なのであまりこう重装備で行くとちょっと大変かもしれないので、まあ普通にカメラと、ね、カバンとかそのぐらい軽装で行った方がいいかもしれないですね。
あんまりなんかすごい格好で行くとあれですかね、逆にちょっと浮いちゃいますかね。
ですかね。もしかしたらそうかもしれないですね。そのぐらい、そうですね。以前 Facebook の方でこのツアー今年ですかね、なんか写真が載ってましたけど、やっぱりあれですね、そんなに写真を撮ってる風景はないみたいですね、やっぱりね。なので、もちろんカメラね、構えて撮ってる人もいるんですけども、やっぱり三脚、この写真を見た限りは三脚とか立ってる人はいないみたいですね。で時間の方はね、どのくらいかかるのかちょっとわかんないですけどね。そんなに遅くはならないとは思うんですけども、午後5時から10分からということで、どのくらいのものでやるんでしょうかね。気になるところですけど、
なんでしょうかね。まあ一つはですね、まあ、あくまで個人的な意見ですけど、欲を言えば土曜日だったらよかったかなっていう気がするんですけど、
そうですよね、日曜日だとちょっと翌日に夜は答えますかね。
そうですね、
確かに確かに、それを言えてますね。
まあまあ、それはちょっと私の私的な、勝手な意見なんであれですけどね。いや、もう都合が合わなければ、見送ればいいじゃないって言われそうなんで、この辺でやめときますけど。でも、なんか面白そうは確かね、確かに面白そうは面白そうですね。
そうですね。でよく見ると6月 と5月にも開催されたみたいですけども、若干ルートが違うみたいですね。そうですね、新潟区アフレッシュかな、リニアシップと、ちょっと回る順番も違うのかな、けど、あ、そうですね、6月だと蛍鑑賞なんかもできるみたいですね。そういうのも含まれてるみたいなので、これはなかなかそうですけど、そうですね、私も行きたいですけどね、ちょっともうちょっと検討してみてですね、もしあれですね、ちょっと行けなかったらこのルートを参考にちょっと仲間同士で行くっていうのもありかもしれないですね。
あ、そうですね、
一人で行くとちょっと危険を払う場合もありますので、やっぱり夜はね、一人よりは何人かで行った方がいいかなと思いますね。
ね、また最近ちょっと物騒な世の中ですからね。
そうですよね、本当に気をつけて、写真もね、気をつけて撮りに行かないと、確かに一人で撮り行くこと多いんですけども、やっぱりね、ちょっと行く前には誰かにね、どこ行くよとかね、伝えた方がいいですからね。気をつけて、まあ夜間撮影される方は気をつけて行ってきてくださいね。はい。そしてえっ、ー、と海外、あ、海外じゃない、そして夜景バスツアーのとはまたちょっと今度離れまして、今度はですね、文化遺産を撮ろうみたいな、イベントっていうんですかね、企画みたいなのがありまして、新潟県の、十日町市でやっている、文化遺産カードをコケットにという企画があるんですけども、これはですね、どうもですね、十日町にある文化遺産の写真を撮って、ですね、十日町市の博物館の窓口に提示すると、その文化遺産カードが手に入れられるという、なんかスタンプラリー的な企画があるみたいなんですね。
なんかダムカードみたいですね。
あ、そうですね、以前紹介したダムカード的な、それの文化遺産バージョンみたいなのがあるんですね。やっぱりこれあれなんですかね、今お子様に人気のカードゲームとかそういうところのつながりでやっぱりこう企画が出てるんでしょうかね。
どこなんでしょう、やっぱあれなんですかね、そのどう言ったらいいんだろう、その、 コレクションというか集めるっていうのをくすぐるっていうんですか、あの、
なんかわかります、
何個かあったうちの2つ集まったら、2つ集まったからどうせだから全部集めてみようかっていう、うん、コレクション魂というか、
あ、そうですね、確かにありますねそれね。
あとはあれじゃないですかね、それをきっかけにあちこち回ってもらおうっていう狙いなんですかね、やっぱりね。
そうですね、うん、それを見るとやっぱり結構、うん、奇跡っていっぱいあるもんだなと思いますね。今のところですね、種類が14箇所ですかね、あるみたいなんですけども、
結構あるんですね。
ねえ、で十日町駅を縦中心にこう半径何キロぐらいなんでしょうかね、ちょっと地図だとわからないんですけど、意外と、近くなのでそんなに何日もかからずに集められそうな感じですよね。で写真の方はデジカメでも携帯でも何でも OK みたいですね。
なるほど。
で撮ったか写真を提示すると。
で、あそこに、そこ行って写真撮って、それはここで撮りましたって言ったらカードがもらえるっていうんですかね。
そうですね。それをなんか十日町市の博物館の窓口に提示するとカードがもらえるみたいですね。よろしく。ちょうどその博物館がやっぱり十日町駅の周辺、だいたいその全体の遺跡の真ん中あたりに位置してるんでしょうかね。なんか面白そうですね。十日町だとちょうどあれですかね、何だっけ第一の芸術祭とかもやってますしね、一緒に合わせて回ってみるのも面白いかもしれないですね。
あ、そっか、今そうですね、向こうやってますね。
ねえ、私もちょろっとだけ行ってきたんですけども、すごい、そんなに混んでないんですけどね、やっぱりそのスポットに行くとね、いろんな人が、特に外国の方が多かったような気がしますね。なんかね、すごい写真撮ってやっぱりチェックして、で、また違うとこに行くとやっぱり同じ見た、人がいたりですね、結構回ってられる方も多かったみたいですね。
あの辺行くとなんかその、なんだろう、看板自体はなんか、あれですよね、通年で看板は出てますよね。
出てるみたいですね。どこどこのこうポイントのやつがこう矢印っていうんですかね、出てるので、非常に分かりやすくなってますし、そこもねスタンプラリーがあるので合わせていくといいんじゃないでしょうかね。
最近そういうなんか集める系のやつがちょっと流行ってるんでしょうかね。スタンプラリーとかもそうですけど。
でしょうかね。
よく私もなんだろう、仕事柄道の駅なんかよく行ったりすると、高速道路のパーキングエリアしかり、道の駅しかり、今スタンプラリーやってたりしますからね。
ああ、そっか。集めたくなっちゃうのね。
全然話は逸れちゃうんですけど、道の駅スタンプラリー、そのスタンプ台帳を道の駅で売ってるんで、それを買って、で行く先々にスタンプを置いてあるんで、それをみんなこうポンポン押していくんですよ。全然集まんないですけどね。
あ、そうですか。
でこの前その北陸3県の新潟富山石川の北陸3県のやつが欲しかったんですけど、間違いでここ新潟県じゃなかったんだって、はって買ってから気づいたんですけど。
ああ、そっか。
東北のやつを最初に買ってしまって。
ああ、なるほど。
なんか、スタンプ台とそのマップと両方買って、よしと思ってよくよく見てみたら、あれ新潟県が書いてないって。
あれ。
東北のやつを買っちゃって、で、その後にまた北陸のやつ買い直しましたけどね。
ああ、そっか。ってことはそれだけすごいいっぱいやってるんですね、各地でね、やっぱり。
あっちこっちでやってるみたいですよ、道の駅のスタンプラリーだけど。
ああ、すごいですね。やっぱり全部制覇した人がいるんですかね。
中にはいるんじゃないですかね。結構道の駅も今、あれですよ、その見てるとキャンピングカーみたいなのが来てる人もいますし。
ああ、キャンピングカーとかでね、こう日本一周とかしてみたいですね。
結構なんだろう、もう あの定年された夫婦の方がよく回ってたりとか、
うん、ああはいはいはいはい、
やっぱりたまに見ますよね、なんか軽のワンボックス型のそういう車で、う
ん、あんまり大きいのより軽とかの方が困りが効いていいとかで人気みたいですもんね、
うん、今軽のキャンピングカーもあるみたいですからね、
ねえいいですよね、うん、週末だけでもね、なんかそういうのをちょっと行ってみたい気がしますね、
ねえ、うん、結構今道の駅もね、なんか温泉が出るとこがあったり、
うんうん
うん、割と駐車場が広くてちょっとこう車中泊もできるような施設があるようなとこもあるっていうふうに聞いてますからね、
うん、ですね、そういうとこ車やっぱりね、日本は車の方が多分便利だと思うので、うん、そういうとこいっぱいできるといいですね、
うん、ちょっと話それましたけどね、
うん、いやいやいやでもそういうところがあると、うん、車で行って気軽にね、宿泊考えずに泊まって写真撮り行けるからいいなと思ってるんですけどね、
そうなんですよね、結局あの、うん、なんだろう、まあ、写真のあれで行くと割とその場所によってどう言ったらいいんですか、その変な時間っていうか、まあ、夜中のうちに移動して、
うん
まあ、朝焼けを撮ろうと思ったらやっぱりスタンバイしてたりしなきゃないですからね、
うんうんうん、そうなんですよね、
うん
なかなかね、そのお宿を取ってて大変だったりするので、うん、近くにそういうね、道の駅とか、うん、駐車でき、ね、できるスペースがあると非常にありがたいですからね。
そうですね。私ももう最近はあんまり行かないですけど、よくやっぱり、うん、あの朝日取りに行ってた時なんかは、本当、
うんうん、
夜のうちっていうか夜中に走って、
そうですね、
車の中で、うんうん、仮眠してっていうような、ん。結構多かったんで、
ですよね、
うん、近くにそういう道の駅があったら もっと良かったのになって思うんですよね、
うん、やっぱり便利ですもんね、そういうとこあるとね、
やっぱ一番何が困るって言ったらやっぱその、うん、飲み物とかあとお手洗いですもんね、
う
ん、
あそうですね、うん、
やっぱ道の駅があるとちょっと安心できますからね、
そうですね、トイレとあと温泉、うんお風呂ですかね、うん、食べるとこがあればなんとなんか車でどこでも行けちゃいますからね、
うん、
うん、いやいいな、そういう車中泊の旅も良さそうだな、楽しそうですね、うん、でですね、うん、先週ですかね、うん、写真をちょこっと撮りに行って帰ってきたらですね、うんまあ、それを写真を、まあ、パソコンハードディスクの方に取り込もうと思ったらですね、うん、なんとですね、ハードディスクがなかなかですね、マウントしなくてね、非常にちょっと冷や汗もんだったんですけどもね、うん、先週で、前回でしたかね、バックアップ、なんかお話ししたばっかの矢先なんですけども、2台あるうちの両方ともですね、全くマウントしばらくしなくて、いやーもう、全部のデータが、なくなったかと思うほど、ほんと、冷や汗しましてですね。うん。で、1時間ぐらいですかね。電源入れっぱなしでほっといたら、うん。ようやくですね、マウントして、まあ、なんとか1台の方から、写真データを救うことができたんですけども、うん。うん。急遽ですね、その、電源を入れたまま、なんですかね、ハードディスクを夕方、近所の電気屋さん、パソコン屋さんですか、ショップですかね、買いに行って、ハードディスクを買い出しに行ったんですけど、やっぱりハードディスクとかっていうのは突然お亡くなりになるものですね。うーん、
やっぱり
びっくりですね、
電化製品だから、
うん、
あれですよね、その梅雨の時期から夏にかけてはちょっと危険ですよね。
ああ、確かにそうですね、こういう季節の変わり目は怖いですね、うん、
なんかそんな話聞いたら私も自分のハードディスク大丈夫かなってちょっと心配になって
くるんですけど危ないですからね、うん、
っていうのはもうここ2週間ぐらいかな、 Mac 全然いじってないんですよ。
ああ、本当ですか、うん、
うん、なんね、ちょっとその外付け大丈夫かなって、
うーん、付けないといけませんよね、
たまに再起動した時にマウントしない時があるんですよ、
うんうん、
やっぱなんかタイミングなんでしょうけどね、
そうなんですよね、うん、付けっぱなしとかだと、ね、意外と平気だったりするんですけどね、うん、
もう365日常に付けっぱなんですけどね、
ああやっぱそうですか、うん、うん、 私もそうなんですよね。うん、やっぱりあれですかね、まあ、前回も話しましたけども、耐久性、うん、の方が落ちてるというかね、やっぱり昔のハードディスクの方が頑丈だったみたいで、うん、古い方が頑張ってますね全然ね。
あれやっぱり、同じメーカーのやつをこう同時に同じ時期に買ったりとかしない方がいいもんなんですかね。例えばその一つバックアップ用、一つなんだろう、あの日常に使う用とかやって仮に2台買うとしたら、
そうですね、もしかしたらそうかもしれないですね。その今回壊れたの実は全く同じメーカーの全く同じロットなんですよね。うん、
やっぱり時期が2回折ってるのかも。
うん、で全く稼働率も同じですからね。やっぱりもしかしたらメーカーとかね、変えるか、ちょっとね、ずらすとか、した方がいいかもしれないですね。
そうですね、ミラーリングみたいな感じで2台同じデータを置いておくんだったら、もしかしたらそっちの方がいいのかもしれないですね。
そうですね。で、まあ、今回はですね、ちょっとメーカーはあえて言いませんけども、やっぱりちょっとね、気になってた、そっちは、ちょっと不安だったメーカーだったので、やめまして、いつも使ってる安心の方のメーカーに変えて、ちょっと高いんですけどね、そっちの方にして、まあ、これがね、だと、まあ、大丈夫っていうわけはないですけどもね、やっぱり、あとは最近は、何ですかね、ネットワーク用とか、なんですかね、ハードディスクのレベルっていうんですかね、ちょっとね、詳細ごめんなさい忘れちゃったんですけどね、やっぱり耐久性の、ね、あるものとかも出てますんでね、ちょっとお高いかもしれないですけども、大事なデータですからね、ちょっといいハードディスクで耐久性の高いものとか、あと保証が長いものとかですね、まあ、データはね、なかなか全部、保証されるものではないですけども、いいものを選んだ方がいいかもしれないですね。
ハードディスクってなんかちょっと私もそんなにコンピューター詳しくないんですけど、あれですよね、容量が大きくなってきてるけどサイズが変わんないので、なんかなんだ、それこそ規格に合わなかったりしていろいろ弊害はあるんでしょうけど、なんかその容量が大きい代償でその本体がでっかいとか、ディスクっていうか中の記憶するディスク自体が大きいやつ、とか出たらいいんじゃないかなって一瞬思ったんですけど、
そうだと思いますよね。
多分同じサイズの中にぎっしり詰め込むから、結局読み取るヘッドも細かくピュピュピュッとこう動かなきゃいけないわけで、
そうですよね。
このままでかくなったらいいような気がしないでもないんですけど、
ちょっとね、大きくして安心のね、容量の方がいいような気もさせますね。
なんかそれこそそのイメージでいくとハードディスクってなんか持ち歩いちゃいけないっていうその昔の考えでいくと、まあゆえに大きくて重たいっていう、そんなにこうガタガタしないっていうか、なんか どっちみちこの持ち運び用じゃなくてその据え置き用のやつもどっしりとしたなんか大きくて重たいものっていうのの方がもしかしたらいいんじゃないかなってふと思ったんですけど、
そうですよね、まあまず持ち歩かないですもんね。
まあ、でも多分そういう関係の方が聞いていられたとしたら何も分かってねえなって思うんでしょうけど
そうですかね、やっぱね、
分かんないですけどね、時代に逆行したようなんですけど、
今何でも小さくなってますからね、小さくて高密度になってますからね、やっぱ負荷も大きいんじゃないですかね。
やっぱりなんかね、結局ハードディスクって大事なデータ入れとくもんだから、なかなか壊れにくいものがなんかあればいいなって、
そうですね、こうちょっと高くてもね、やっぱり耐久性がいいものとかね、あるといいですよね。なのでね、ハードディスクはちょっと要注意ですね。ちょっと怪しい動きしたらなんか、ね、データがなくなる前に買った方がいいですね、やっぱね。
そうですね、ちょっと私もこの収録が終わったら一応データ確認しておこうと思います。だんだん不安になってきました。
tomodin@gmail.com。
でしたでしょうか。前回決まりました指令写真、高い写真、これちょっとなかなかいろいろ写真が撮れそうですね。なんかちょっとこういろいろ私も考えてますけど、朝どうですかね。
なかなか思いつかないんですよ、これがまだ。
ちょっと幅広いですかね、今回はね。
そうですね、それこそね、ちょっとなんだろう、東京っていうか、まあ、関東の方行って、まあ、高い建物でも撮ってこようかなと思ったんですけど、ちょっと向こうに行く機会がなくなってしまったので。
あららら、残念ですね。
なくなってしまったというか行けなくなっちゃったんで、
あららら、
ちょっと残念ながらその目論見は達成できず。
そうですか。じゃあまた新しい高いを探しに行かなくちゃですね。はい、ということで、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。またお題の写真を投稿する指令写真のコーナーへの投稿もお待ちしております。今回のテーマは高い写真ということで、テーマに沿った写真なら何でも OK です。インスタグラムの方でもハッシュタグをつけてご投稿ください。ハッシュタグは指令028、もしくは漢字で指令写真028です。どしどしお待ちしております。メールの宛先はphotomovin@gmail.com、 綴りは photomovin@gmail.com です。ブログ、iTunes などでもコメントお待ちしております。番組でご紹介させていただくことがありますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はあんちゃんと
あさんでした。
Stay tuned next time.